ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも。お、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@lovat.co.jp までお願いいたします。さあ、メールをいただいておりまして、あ、ちょっとメール紹介の前に1点告知ですかね。前回っていうか、以前僕もこうゲストでね、出演させていただいたライブでね、ザブングルさんのライブがね、ザブングルの友達作りっていうのがありましたけど、あれのね第2弾が開催されるっていうことが決まりました。でね、前回は僕はこう友達になる方のゲストでね、出たんですけど、でそのライブはこう名古屋ファクトリーっていうところが主催してるんですけどね、その名古屋ファクトリーっていうグループは天才放送作家さんとかがね天才放送作家さんとかがねやってる集団でして、で、その名古屋ファクトリーをなんか僕もねお手伝いすることになりまして、なんか今後もね面白いことをどんどんお手伝いできたらなと思っているんですけど、で、まあ僕はもともとね名古屋で漫才やってたりしてね、で昔、もうすごい前ですよ、20年以上前とかなんですけどね、出るところがなかったというか、今だとネットで検索したりしてさ、探せるわけだけどさ、昔は本当ね結構苦労したんだよね、ライブやるにしても。お客さん集めるのも大変だったですしね。で、今ならそれも踏まえて、こういろいろお手伝いできるんじゃないかなっていうか、なんか出る場所をね、作るっていうのはすごくいいことだなっていうのもあったりしてね、こういうライブのお手伝いできるのはいいなって思うんですけどもね。で今回の、ザブングルさんのライブですけどもね、ゲストにはタンバリン芸人でおなじみのゴンゾーさんが来たりします。ライブは6月19日の日曜日、場所は名古屋のレッドドラゴンというライブハウス、チケットは E プラスで買うことができます。E プラスでなんだろう、ザブングルとかね、ザブングルの友達作りとかね、で検索すると出てくると思いますので、もしよかったらぜひということですね。さあ、というわけで、戻りまして、メールありがとうございます。まずはこちら、トヨタのキトキト地蔵、どうもありがとうございます。カルカルさん知ってますか？静岡県袋井には、静岡県袋井市には愛の駅があります。東海道線愛の駅、へえ、愛の駅でね、まあ愛するの愛に、まあ普通のあれ、駅名は愛するの愛に野原の野に駅ね、でもラブジュースになるよね愛の駅ね、いいね、なんか袋井市っていうのもいいね、なんか何がいいのかな、袋井市に東海道線が入り愛の駅に、なんかいいね。他にもこういうの知ってる人いましたらね、どんどんメールください。 なんか他、なんかあるかな。潮吹き液、まあまずないだろうな。し、唾液、唾液ってありそうじゃない？唾液、うん、あ、あれがいい。白濁液、これはないかな。白濁液っていう液名知ってる人いましたらね、ぜひメールくださいね。あと我慢液、ああこれ我慢汁だ。さあ、メールありがとうございました。続きましてはこちら、 NY 姉さん、このところ土曜日の夜はいろいろ若い男の子ミュージシャンのライブに行っていました。久しぶりに番組を聞きました。先週ね、浮気してごめんなさい、ダメですね。柳生信也くんは相変わらずへりくつを言いつつ世の中に怒っていて元気ですよ。先日は東京から熱烈なファンの女の子がやってきて、大変な騒ぎでした。懐かしいなぁ。番組名なんだっけ、シンコペーションコミュニケーションね。あの人本当いい人でさ、柳生さんのさ、親睦会とかでさ、まあ会ったりするじゃないですか。もうラビートにいなくなってしまったんで、そういう機会もなかなかないんですけどもね、ラビートの頃は親睦会でね、柳生さんも来たりしてさ、で、あの人がこう親睦会だからみんなさらっと自己紹介したりするんだよね。で、自己紹介であの人が喋って自己紹介してるっちゅうのにさ、僕が横からさ、ヘリコプターやってってさ、あの人ボイスパーカッションとかね、その口でいろんな音出すのすごい上手だからさ、ヘリコプター、柳生さんヘリコプターとか言うとね、自己紹介の途中でもやってくれたりしててね、いい人だなって。あと他にもいろんな音できるんだよね、あの人は。すごい器用、口が器用、舐めるのも上手なのかな。いや、そういうあれじゃないけど。ぬわい姉さん、メールどうもありがとう。続きまして、ニャンダムユニコーン、どうもありがとうございます。こんばんにゃん、お疲れ様にゃん。わいせつニュースな話でびっくりポンだったのが、名古屋の女子アナ松本佳代さんが騙されて AV 出演を強制され、ネットで拡散されて解雇されたとかってニュースを NHK が朝言うやってたこと。朝と夕方やってたんだ。普通こういうニュースをやるのは民放のはず。 NHK が何度も取り上げる必要があるぐらい AV 被害は深刻化しているんですか、それとも他に報道するべきものがないのか、といただきましたけども、松本佳代さん可愛いよね。もともとテレビ愛知だよね。テレビ愛知のアナウンサー、その前もどっかテレビ局いたんだっけ。で、テレビ愛知に、だからその前の段階の時に、なんか街でナンパ者だよね、で声をかけられて、で車に乗ったのかな、そこで男性のあれの形をした飴、よくあるじゃないですか、その飴をペロペロしているところを撮ってあって、録画されてて、それを無断で、AV に使われたっていうことだったかな。うんね、まあでもノリでやったんだよね。ノリでやったんだけどさ、まあ無断なわけだけどさ、だから、なんだろう、やっぱ AV っていうのは素人者にしても何にしても、そのリアリティはなくなるかもしれないけど、契約してる人のがいいのかな。こっちも安心して見れるというかさ、ね、ちゃんともうその前の段階でプロダクションを通しているとかね。それでもいろんな問題あるのかな、そのプロダクションがどう怪しいとかさ、なんかいろいろあるのかもしれないけど、ね、 よくわかりません。僕には難しいことはよくわかりませんけども、はい。というわけで、メールどうもありがとうございました。
次の曲は私のニューシングルから、 I love 愛知のエビフレアって、観客席にパンツも履かずに全裸で手拍子してるファンの人が。警備員さん、カルカヤサトシはここです。ピンクカルカル。
はい、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクヌルヌルじゃない、ピンクカルカルですけども、自動運転タクシーが2020年までに実用化へって、なんかすごくいいニュースというか面白いね。政府は自動運転の技術を使ったタクシーなどの乗客を運ぶサービスについて、万が一事故が起きた場合には事業者がすべての責任を負うことなどを条件に2020年までに実用化を認めることになりました。パチパチパチパチ。世界中で開発競争が進む自動運転をめぐっては、大手自動車メーカーだけでなく IT 企業なども、無人のタクシーやバスなどの実用化を目指しています。こうした自動運転技術を使った乗客を運ぶサービスについて、政府は一定の条件を満たせば東京オリンピック・パラリンピックが開かれる2020年までに実用化を認めることになりました。具体的には、万が一事故が起きた場合は事業者側がすべての責任を負うことに加え、運転席に人が乗らない代わりに遠隔で車両を監視して、問題が起きた時には走行を止めることができるシステムなどを導入して安全を確保することを求めています。政府は今後道路交通法を改正するなど必要な対策の検討を急ぐとともに、国家戦略特区に、指定された地域の公道などでサービスの導入を目指す事業者による実証実験を進めることにしているということです。まあこういう時代には絶対なるわけでさ、まあ他の国が先にやるかもしれないけど、こういうのは本当どんどんね、日本はさ、こう安全な国っていうのもあるしさ、こう自動運転のタクシーでも全然 OK っていうさ、安心して、自動で目的地まで行けると、で運転手さんと喋るのが好きな人もそうじゃない人もいると思うんですけど、喋るのが嫌いな人は喋らなくてね、友達との会話を楽しみながら、もしくは一人でこう電話、他の人の電話したり、もう誰にも気を使うことなく、まあロボットに気を使わないといけないかな、気を使うことなく行けるということでね、こういうのはどんどんねやっていってほしいなと思いますけどもね。まあコンピューターもどんどん進化してね、2020年ってもうすぐのような気もするけど、どんどんこういう技術の進化ってすごい早いからさ、だからその頃にはもうこう AI の技術もね、人工知能とかもすごい発達してると思うんだけどさ、人工知能が発達していくとさ、アダルト動画をさ、まあ、無理やりアダルトの話に持っていくのもどうかと思うんだけどさ、アダルト動画をもっと選びやすくなるんじゃないかなって思うんだよね。今日オープニングでさ、その DMM のそのお気に入り、僕がお気に入りに登録している中からあなたの好みをこう選んでくれる、僕の好みを選んでくれるみたいな、あれももっと進化していくと、こうもうね、人工知能が最適のすごいの選んでくれたりしていくのかなと思うんだけど、 AV の探し方ってさ、どんどん変化していってるわけじゃないですか。昔はそれこそこうレンタルビデオ屋とかさ、販売店とかでもさ、こうジャケットの裏側 VHS ビデオのね ップル、ジャケットの裏側を見て探すしかなかったんだよね。うわこれめっちゃいいやんとか言ってね、うん、なのでもうそこに書いてある文章とかね写真だけが頼りなわけですよ。まあベストビデオっていう雑誌とかねそういうビデオを紹介してくれている雑誌もあったわけだけど、それでも全部紹介できるわけじゃないしレビューしてもらえるわけじゃないし、やっぱりほとんどのものはビデオのやっぱ裏側のね文章か写真だけが頼りだったんだよね。そこにいかに自分が好きなシチュエーションがあるかどうかっていうことになるわけだけど、なので、それだけがそこにある情報だけが頼りになってしまうため、結局見ることができていないけどすごい名作っていうのはいっぱいあると思うんだよね。もうそれがすごく残念でさそれをなくしてほしいんだよね。このシチュエーション好きだわとかさ、このシーンすごい好きとかさ、もうちょっとした仕草であってもあったりするじゃん。だからその同じような仕草ばっかり、作品に入ってるんだけど、ジャケットの裏には一切その写真は載っていないとか文章説明にも書かれていないっていうのはいっぱいあると思うんだよね。それをなくしてほしいな。うん男も女もさエロに関してさ脳にこうなんていうのビビビッとくるようなさ萌えのシチュエーションってあると思うんですけどもね、それを検索できるようにしたいね。うーんね、もうこう最近はさ、まあ、オープニングでも話したけどこうエロ動画販売がもう主流になってきている気がするんですけどもね、こう探し方も徐々に変わってきてますよね。まあ、今後もどんどん変わっていくと思うんですけど、まあ、動画を選ぶにしても昔は割とカテゴリーから選んでいたと思うんですけど、こう徐々にねその商品のデータベースが充実してきて商品量も凄まじい数何十万本とかになってきて、でデータベースも充実してくるからこうキーワードを使っての検索っていうのがもう楽だし、的確になりつつあるよね、うん、その手こきっていうキーワードだけでさ、その手こき作品がブワーッと出てくるとかさ、タイトルに手こきって入ってなくてもそのタグ付けしてあることによって検索して出てくるとかさ、うん、でもまだね、うん、今の段階ではタイとかね四十八手とかいろいろあるじゃないですか、タイのとか細かい情報までは拾ってくることができないわけですね、うん、それを可能にするには今の段階だと手作業で細かいシーンをこうもう入力していくしかないよねテキストで、うん、これには69があり69の時の女性の表情はこうでとかさ、もうそんなこと、まあ、無理だよね、うん、だからそれを人工知能によってね機械化自動化できるといいんじゃないかなって思うんだよね、うん、まあ無理じゃないかとも思いそうだけど意外といけちゃうと思うんだよね。画像認識技術も発達しているからさ、体位とかさ動作を自動でこう識別してこうデータ化してくれるといいわけじゃないですか。あと何本当にもうすごいパンストが好きな人がいたとしてさ、でも作品自体はパンストの作品じゃなくて、裏表紙にもなかったとしても自動認識自動でさ、人工知能がこうパンストを履いている女性がすごくいっぱい出てますみたいなことをさ、データ化してくれるともう今度はあとはもうやり取り喋りだけで、ね、シリみたいなさ、シリは iPhone だけどさね、何ね、コンピューター M 字開脚で手こきしてよだれを垂らしているシーンがある作品を探してとか言うと、かしこまりました、M 字開脚で手こきをしてよだれを垂らしているシーンがある作品は53作品ありますとか言ってさ、そっからさらに絞り込んでいくともう理想的でいい世界がやってくるなと思いますけども、まあいっか。カルカヤサトシでした。